今日は心からの賛美をと題して3回目です。そして私にとっては賛美礼拝におけるメッセージは最後になると思います。ここまで主が守ってくださったことを心から感謝しております。そして今日与えられているこの心からの賛美をと題して3回目は詩編の96編からです。その部分を大塚さんがいつも努力して、このようなパワーポイントをしてくださっていますので、私はその全体ではなくて1節から6節までそこを皆さんとご一緒に読みたいと思います。詩編96編1から6。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その口利き技をすべての国々の民の中で。まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と栄光は主の聖城にある。ありがとうございます。で、このどのような状況でこの詩編96編賛美されたかということを見ますと、これはその良い例としてダビデのこの96編心からの賛美、そしてその賛美の内容は主は大いなる方、どのような状況でダビデはこの賛美をしたかということを見ますときに、この賛美はサウル王様が死んだ後、ダビデがユダとイスラエルの分断を統一して初めて両国の統一王になった直後の賛美です。彼の王様となった、ね、今までこの下の南と北のイスラエルとが分断されて、サウルの残党と戦っておりましたけれども、ついにダビデがその両方の王様として認められ、統一国家ができました。その彼の、その第一の王としての仕事がまずその神への礼拝だったんです。で、その背景は第一歴代史の16章の7節から36節に書かれています。で、その賛美の内容の一部がこの23節から33節と重なったのはこの詩編の96編なんですけれども、このダビデのその喜びの様子を読んでみたいと思います。まず何よりも彼の第一の仕事としてしたことは神への礼拝で、その礼拝の様子が書かれてありますので読んでいます。第一歴代史15章からです。彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。で、それまでは神の箱はいろいろと流浪をしておりました。四式から始まって、サウルの時代、そして サムエルの時代、サウルの時代、まとまったところに定着していなかった神の箱ですけれども、ダビデによってその神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張ったというわけです。で、ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して主の箱を定めておいた場所へ運び上らせようとしました。そしてレビ族、これは神殿の奉仕を任されていた士族ですけれども、モーセが主の言葉に従って命じた通り、神の箱を担い棒で肩に担いだ。こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから 主の名によって民を祝福した。そしてイスラエルの一人一人皆に、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目ヤシの菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。それからレビ人の中のある者たちは主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神主を覚えて感謝し褒めたたえるようにした。そしてその日その時、ダビデでは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。この褒めたたえた賛美が96編なんですね。で、このように96編の背景を見ていった時に、私はこの幕屋の建設と契約の箱の運び入れは、そのダビデにとって大変大きな喜びであったことは想像に難くありません。その様子がその第二サムエルの6章に書かれています。で、そこもやっぱり読んでみたいと思うんですけれども、それをちょっと聞いてみてください。同じその状況を今度は第二サムエルの方で書いてあります。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上がった登った。このダビデの町というのがエルサレムです。で、そのオベデエドムの家にこの臨時に置かれていたんですけど、なぜかというとその前にこのウザウチというのがあるんですね。牛舎の上に乗せて神の箱を運ぼうとしたとき、ウザがその神の箱に手を触れたとき、彼はその場で神の怒りに触れて、死にました。で、それで恐れてダビデはもうその神の箱を持って上がることをやめて、オベデイドムの家に留め置いたんですね。そしたら神様はその家を大変祝福されたということで、それではもう神様の怒りが過ぎ去ったということで、ダビデの町エルサレムに運び上げることにしたわけです。で、主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げ、6歩進む、昔のモーセが決めた通りに祭司たちが肩で担いで契約の箱を運ぶた時に、その6歩進んだ時ダビデは肥えた牛を捧げたんですが、6歩ごとに牛を捧げてたっていうことになるんですね。大変な牛がいったと思うんですけれども、それほどダビデにとって神の箱を丁重に運び上げるっていうことは大変大きな喜びのお仕事であったっていうことが、どんな犠牲を払っても成し遂げたいっていう気持ちがよく表れています。で、その時ですね、ダビデは主の前で力の限り踊ったって書いた。で、ダビデは天布のエポデをまとっていた。で、このエポデっていうのは非常に簡単な天布のこの一枚布にこの真ん中に首をポコッと開けて、そして、ここでそこに首を入れて、腰のところを結んだ簡単な、祭司たちが着る洋服ですけれども、それを王様である彼がね、やっぱり同じように祭司と同じような服装をして、その運び上がっていってるわけで、彼はその時踊ったって書いたんですね。で、いかにその後でその奥さんのミカエルがその踊った姿を指してるんですけどね、あら、今日の王様は威厳がありましたわね、なんて遠く上から眺めてね、そしてそういうふうに指しているんですけれども、その時の裸になってっていう言い方をしてるんです。ということは実際の裸ではないですけれども、多分その簡単な洋服だったので、手を上げたら手がよく見え、きっと丈も短かったので足を上げて踊ると足も見えということで、そういう非常に王様としては威厳のない格好で踊ったと思うんですね。で、私はまたそんなこと言って、ダビデをこの、軽く見ると怒られそうですけども、なんとなくその踊った時の様子をね、誰かに見るとこういう風にね、なんでしょう、阿波踊りそういうわけではないですけども、その正式な踊りっていうのはなかったと思うんですけども、ダビデは心から喜んでその踊ったって書いてあるんですね。で、その ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、爪笛を吹き鳴らして主の箱を運び上が登った。で、主の箱はダビデの町に入ったって書いてあります。で、このようにしていかにそのダビデが喜んだっていうことは分かりますけども、ちょっとここに話が脇道にそれますけど、その奥さんのミカルさんね、まあ、王様のお嬢さんですから高い身分のご婦人がそのダビデの踊ってる格好を見て、わーって先ほど申し上げた通りに腐すわけです。で、最後の結論は彼女は生涯子供を持つことがなかったって書かれています。ということはその軽蔑の表現のゆえにミカルはダビデの愛を失ったということが分かります。で、ここに大きなその女性として妻としてご主人に対してね、取ってはいけない態度がここに書いてあるということがよくわかります。で、本当に私も思うんですけど、ダビデが心から喜んでいるしていることを一つも理解できない。そしてただただ格好が悪かった、ね、裸に近い格好で踊ったっていうふうにしか言えない、このミカルさんの心のなんていうんでしょう、ダビデさんを理解してない姿を大変私は悲しいと思い、結果的にはそうなったのかなというふうに思います。で、この話を元に戻しますけれども、これまでのダビデの苦難を思うとその彼の喜びがよくわかります。羊飼いとしての少年時代を経てゴリアテと戦い、その華々しいデビューをしました。そして脚光を浴びます。で、21歳でサムエルに次の王としての油注ぎを受け、ダビデはソウル王の嫉妬を受け、命からがら逃げ回ることになります。その苦しみを乗り越えてついに王となります。その間の神に対するダビデの態度や信仰は素晴らしい私たちの模範です。神は大いに彼を祝福し、永遠の王家としての選ばれたことを約束しました。それがイエス・キリストへとつながることになります。大きな感謝をダビデは神に捧げたことは当然でした。で、ここで21歳でっていうふうに書いてありますけど、そんなに詳しいことどうしてわかるのっていうのがこの本なんですね。私はここでこの参考書を見つけた時、うおっと思いました。もう大変詳しいんです。で、この人のこれを編集した人は限りなく変者でありたい資料オタクって書いてあるんですね。で、中井出茂さんっていう方なんですけども、本当にこういう本を置いててくださったことを心から感謝して、もっともっと勉強しなくちゃいけないかなっていうふうに、でもこれはもう本当に楽しんでダビデの時代などがよくわかります。ちょっと宣伝します。それからもう一つ本も、彼が書いている本がそこに上下とありますので、面白いかなと思います。で、この、主は大いなる方って彼は踊りながらその賛美した賛美をこの幕屋で聖歌隊にアサフを中心とした、彼はダビデはその時この聖歌隊でその幕屋に箱を搬入して賛美をして礼拝形式を確立しましたけれども、一度崩れていた礼拝をその一番最初に歌った賛美はこれだっていうことが分かるんですね。そしてその賛美歌の聖歌隊の指導者がアサフだっていうことも書いてありましたね。ああそうか、詩編にアサフっていう名前がよく出てきますけれども、あそういうことなんだなというふうに理解してとても感謝いたしました。それで、詩編この96編の中心的な思想、ダビデの賛美の内容を私なりに理解したことをお話ししていきたいと思います。新しい歌を主に歌えと始まりますけれども、ダビデは苦難を乗り越えてついにイスラエルの王になりました。王としての初めての大きな仕事が、長い間実行されていなかった神を礼拝する幕屋の建設と礼拝行事の確立と先ほど申し上げました。 で、その感謝を表したのが幕屋での賛美。今説明しました。ですから彼は新しい国家経営ですね、国家経営の取っ払にこの大事なこの賛美歌を持ってきているわけです。ですからこれから新しい時代が始まるよっていう気持ちが大変強かったんではないかと思うんですね。今までの自分が逃げ回ってサウル王様にから命からがら逃げ回って、政治的には安定しなかったこのイスラエル国家、それを今度は自分が統一して、新しい自分の神様を中心とした政治をこれからやっていくよということで、新しい歌を主に歌えと言ったのかなというふうに思います。それからダビデにとって神様というのはどういう方であったか、それはもう小さい頃から大いなる方、大いに賛美されるべき方であると理解されていたのではないかと私は思います。ダビデが困難に立ち向かう姿勢は主への信仰であり、神は大いなる方としてダビデは認識していたからこそ、ダビデゴリアテとの、ごめんください、ゴリアテとの対戦も勇気を持って戦うことができたと思います。彼にとって羊飼いとして羊を守るために熊やライオンと戦った、その投げ石ですね、この投げ石を用いてダビデを一発の元に倒しました。普段通りの何の決まりもないその戦いをもって、その結果は大勝利でありました。で、この時も彼の信仰的態度がよくわかります。ダビデはゴリアテと戦っている時こう言いました。お前ってゴリアテのことですね、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴った、馬鹿にしたイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。主の名によってお前に立ち向かうとダビデは告白しています。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡されるところ、15、6歳の少年が言うんですよね。すごいでしょ。これだけのその神への信頼っていうものを彼は持ってゴリアテと戦い、それと同じ姿勢をずっと貫いてきたっていうことがわかります。彼の信仰の真髄がここに表されていると思います。第3番目に、神は唯一まことの創造主である神と彼は賛美していますけれども、この神こそ唯一まことの創造主である神と認識しているダビデの信仰が賛美の源であると教えられます。私の信じる神は唯一まことの創造主である。創造主であるからこそ何者も比較できない大いなる神、その他の国々の偶像とは比較にならないほど力強い大いなる全知全能創造主である神ということを彼はしっかりと捉えていました。その神は今も私たちに約束しておられます。いつまでもあなたと共にいますと。ダビデの賛美のように、私たちも神の憐れみを信じて大胆に子供として、弱さも苦難も一切を主の前に表して委ねていきたいものです。その時主は大いなる方との実感が賛美として湧き上がってくることと信じます。私の生涯においてもたくさんのいろいろなことがございましたけれども、振り返ってみると、主は本当に大いなること、大いなることを私の人生の中で成し遂げてくださった、賛美することができます。